こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。世界一わかりやすい韓国語の教科書は、韓国語を全く学んだことのない人を主な対象にした日本語話者向けの入門実用書である。著者は韓国語学習ブログハングルマスターを運営するユキカワ。本書は、独学者が最初につまずきやすいハングル文字の読み方から出発し、韓国語の基本的な仕組み、品詞、名詞、数詞書く話すための初歩文法へと進む構成をとる。単語やフレーズだけを並べるのではなく、文字と文法の土台を先に理解させることに目的がある。青字表、イラストを活用した見やすい紙面も特徴で、学習内容を後から確認しやすいよう工夫されている。ドラマ、音楽、旅行などを入り口に韓国語に関心を持った人が断片的な知識を体系化し、読める、書ける状態へ進むための最初の一冊として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ハングルを暗記対象ではなく組み立ての仕組みとして理解する。入門者にとって最初の障壁になりやすいのは見慣れないハングル文字である。本書はこの段階を、単純な文字表の丸暗記として扱うのではなく、ハングルの基本的な文字構成を理解する学習として置いている。基本母音、複合母音などを順に扱い、文字がどのような単位で組み合わされて音節になるのかを抑えることで、未知の語に出会った際にも読みの手がかりを持てるようにする。これは日本語のカナやアルファベットと異なる表記体系に対する心理的な抵抗を下げる上で重要である。文字を一字ずつ孤立して覚えるだけでは語を読む局面で知識を使いにくい。一方、構成の規則を先に理解すれば復習時にも形と音の関係を再確認できる。本書がハングルの仕組みを冒頭に据えるのは、その後の語彙、文法、フレーズ学習を文字情報と結びつけるためである。発音の完全な習得を短期間で約束する本ではないが、独自の入り口を段階化し、独学者が学習を継続するための基盤を整える役割を果たす。次、品詞と体言の基礎から韓国語の文を分析する視点を作る。本書はハングルを学んだ後、韓国語の基礎として品詞や体言を取り上げる。初心者向け教材ではすぐに定型フレーズへ進む方法もある。しかし、フレーズだけを蓄積すると語順や語の働きが少し変わっただけで応用が難しくなる。本家のように基礎的な文法用語と語の役割に触れる構成には、短い表現を自力で分解し理解する準備を作る意義がある。特に名詞を中心とする語と、それに関わる表現を整理しておけば単語を覚える作業が、学習者はこの語が何を指すかだけでなく、文の中でどう使われるかという観点を持ちやすくなる。もちろん、入門段階で文法用語を増やしすぎると負担にもなりうる。そのため、本書の価値は、専門的な理論を深掘りすることより書く話すために必要な最小限の見取り図を示す点にある。表や視覚的な整理を用いることで、説明文を読むだけでは混同しやすい区分を参照しやすくしている。会話表現を覚える前後に文の骨組みを確認したい独学者に適したアプローチである。さらに、漢数詞と固有数詞を分けて学び、実用場面の混乱を減らす。目次に含まれる数詞の章では、漢数詞と固有数詞が別々に扱われる。韓国語学習で数字が初期の難所になりやすい理由は、数を表す体系が一つではなく、場面によって使い分けが必要になるためである。数字を日本語訳と対応させるだけでは、時間、人数、年齢、金額など具体的な場面に移った時、どちらを選ぶべきか判断しにくい。本書が2つの数詞体系を区別して提示することは、こうした混同を早期に可視化する意味を持つ。数詞は旅行時の買い物や注文、時刻の理解、コンテンツ内の数字の聞き取りなど、学習開始後間もなく必要性を感じやすい項目でもある。そのため、単語量を増やす以前に数の仕組みを整理することは、学んだ内容の実用性を高める。もっとも、数詞の運用は反復なしには定着しない。本書は体系の入り口を示す教材であり、学習者は表を見返しながら実際の数字を声に出す練習や日常場面への置き換えを加える必要がある。このように知識を分類して提示し、ナチの反復練習につなげられる点が、初学者向けの教科書として堅実である。そして、書く話すための初歩文法を受け身の鑑賞から能動的な表現へつなげる。本書はハングルの読み方だけで終わらず、自分で書き話すための文法を紹介することを明確にしている。この方針は、韓国ドラマや K-POP を通じて表現を耳で覚えたい人にも重要である。作品内で聞いた言葉を日本語訳と結びつけるだけでは語の形が変わる理由や、別の場面で言い換える方法を把握しにくい。初歩文法を学ぶことで、基地の単語や名詞を組み合わせ、短い文として扱う視点が得られる。本書の到達点は、高度な会話や専門的文法の網羅ではなく、知識ゼロの学習者が韓国語を文字と文の両方で扱い始めることにある。 日常的な簡単なフレーズの提示も文法学習と切り離された付録ではなく、基本事項が実際の言葉にどう現れるかを確かめる材料として理解できる。独学では説明を読んで分かった感覚と実際に文を作れることの間に隔たりが生じやすい。学習者は各項目で例文を書き写すだけでなく、名詞や数字を入れ替え自分に関係する内容へ変換すると良い。本書の基礎説明はそのような小さなアウトプット練習を始める足場になる。最後に、ブログ由来の視覚的レイアウトが独学に必要な再確認の習慣を支える本書の差別化要素の一つは、見やすさ、読みやすさを重視した構成である。紹介情報では記憶しやすい青字、イラスト法手が用いられているとされる語学の入門書では、内容の正確さに加え、どこに何が説明されているかを学習者が素早く探せることも実用性を左右する。初学者は一度で完全に理解するより、忘れた文字数詞、文法事項に何度も戻りながら定着させるためである。視覚的に要点が区別されていれば、復習の際に長い解説を最初から読み直さず、必要な規則や例を確認しやすい。これは日々短い時間で学ぶ独学者にとって特に有効である。著者が運営してきた韓国語学習ブログの読みやすさを一冊の書籍に展開した点も、本書の背景として注目できる。ただし、レイアウトの分かりやすさは練習量そのものを代替しない。文字を読む、音を確かめる、例文を作るといった反復は別途必要になる。本書は、情報を過度に詰め込む専門書というより、学習の入り口で迷子にならないための参照しやすいガイドとして強みを持つ。結論として本書は、韓国語をこれから始める人、ハングルの見た目に苦手意識がある人、動画や音楽で興味を持ったものの学習の順序がわからない人に向く。特に会話集だけで済ませるのではなく、文字の構成、品詞、名詞数詞、初歩文法を順に理解してから表現を使いたい独学者に適している。得られる実践的な利点は、未知のハングルを読むための基礎、数字を含む初歩的な言語知識、短い表現を文の仕組みから見直す視点である。一方で、発音の細部、聞き取りの大量訓練、上級文法や豊富な会話練習までを一冊で完結させるタイプの教材ではない。学習を進める際には音声教材、実際の韓国語コンテンツ、問題演習などを併用するのが現実的だろう。同種の入門書と比べた際の特徴は、人気学習ブログの運営経験を背景に、初学者がつまずきやすい内容を視覚的に整理し、読み方から書く、話すための基本までを連続した流れで示していることにある。情報量の多さを競うよりも、最初の学習経路を明確にし、何度も見返せる形に整えた入門書として評価できる。ご支援いただける場合は、ユキカワ。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。